質問。榊原俊弘議員、質問。加齢性難聴の高齢者の認知症予防と生活の質改善に補聴器の購入費補助を。回答。補助制度を設ける考えはない。国の実証研究での補聴器の効果を見極める。詳細質問。地域の通いの場等での加齢性難聴の高齢者の把握をもっと意識的に行い、耳鼻咽喉科の受診や補聴器装用につなげたい。大分県のフレイルチェックシートには聞こえのチェック欄がある。頭の元気丸などにも聞こえづらさのチェック項目を入れてはどうか。長寿課長、朝日健康マイスター手帳のフレイル予防のページに追加する。詳細質問。加齢性難聴の高齢者を耳鼻科や補聴器装用につなげるための聴力検診が求められている。金沢市では医師会に委託して、お勤めでない65歳から74歳の前年度未受診で、健康診査受診券持参の方に500円で聴力検診を行っている。本市でも実施検討を求める。健康福祉部長、実施自治体が金沢市以外ほとんど増えていない。費用対効果を含めた検討が必要だ。質問、中学校部活動の土日地域移行の目的は何か。回答、多様な活動機会の保障、教員の働き方改革、スポーツ、文化、芸術の振興である。詳細質問、地域移行後、希望する教員は参加できるよう、兼職、兼業を認めるのか。教育政策課長、教員の兼職兼業も認める。詳細質問。部活動指導員が増えない理由は何か。教育部長。部活動指導員は大会引率など責任も伴う。生徒指導に前向き、熱意も必要なことが考えられる。詳細質問。地域移行でなぜ受益者負担が必要になるのか。就学援助の適用はどうか。教育部長。指導者への謝礼や施設使用料や保険加入のため必要。就学援助は地域移行後の地域クラブ活動の対象にならない。詳細質問。国のガイドラインが体験格差を解消するというなら、会費はなしにすべきではないか。教育政策課長。体験格差を解消しようとする地域クラブ活動を維持・運営するために必要。以上。